私の業務の案内をさせていただきます。私の主たる業務は会計業務なんですけども、それ以外に何ができるのかって聞かれることがあるんで、一応書いておきました。でまず、土地の利用や処分のコンサルタントができます。で使っていない土地、その利用に困ってる人います。困ってる人が結構います。でそういう人たちに対して、売却なり貸し付けなりを、の手助けみたいのができます。私自身不動産屋さんでないんで仲介業務ってできないんですけど、使っていない土地があってこれを売ったり、貸したりしたい、そこまでの間でも相談乗るんですけども、持ってた方がいいんじゃないですかとか、身内に使う人がいるんじゃないですかとか、そういうことも相談に乗るんですけども、それでも誰も使わないから売っちゃいたいとか貸したいっていう土地がある場合に、不動産屋さんに行って、所有者さんが地主さんが売りたいって言ってるんです、貸したいって言ってるんです、いくらぐらいで売れますかとか、借りてくれる人いませんかっていうのを聞いて、売却や貸し付けのお手伝いをすることができます。で、貸すと不動産所得になるんで、その時の税金の処理とか、売れば譲渡所得になるんですけども、そういう計算もすることができるんで、不動産コンサルティングっていうのをすることができます。ただ、対象地っていうのが、栃木県の佐野市か、群馬県の緑市だけです。地域の事情が分かんないと、それに見合ったアドバイスができないんで、私の知らない地域だとできません。だから地元の佐野市とか、あと緑市でないと、の緑市の土地じゃないと分かんないですね。それと同じように住宅購入相談とか、住宅を買うにあたってのなんかいろんな困りごとの相談も乗れますとか、住宅取得するための住宅を取得するためのなんだ、頭金を親から借りるとか、金融機関から借りるとか、自分の収入で払えるのとか、そういうことも相談乗れますんで。で、あと相続事務っていう、これ遺言の作成のお手伝い、それとか遺産分けをした場合の書類の作成なんですけど、分割協議書って言います。どの財産を誰に、どの財産を誰のものにするかっていうのを相続人で話し合った時に書く書類があるんですけども、そういう書類を作成することができます。あとなんだろうな、あと独立開業の相談もしてます。でも50歳以降の方の独立開業の相談ってここに書いたんですけども、あんまり若い人だと説明しても分かってもらえないし、また向こうの人の考えもこんなおっさんには理解できないっていうふうに思っちゃって、よく話してくんないかもしんないし、時代、年代の差っていうのが多分あると思うんですよ。だから、若い人がこんな仕事やりたいって言っても、ちょっと無理なんじゃないのなんて思っちゃったりするんですね、年取ってると。でそれが成功するかもしんないし、本当にダメになるかもわかんないんで、20歳代ぐらいの若い人だと、やっぱりこんなおっさんよりも、もうちょっと若いケースコンサルタントの人に相談した方がいいかもしんないし、だから、やっぱり中高年以降の人の独立開業の話の方がしっくりくると思うし、向こうも聞いてもらえると思うんですよね。聞きやすいと思うんですよね。で、そういう相談です。あんまり独立開業ってあんまり進めないんですけど、それでもね、転職せざるを得ない状況というか、会社辞めざるを得ない状況というか、そういうふうに追い込まれる人って結構今いるんで、そういう人たちが、この際だから独立しちゃおうかな、いやいや待てよ、やっぱり頑張って転職とか次の仕事を先探した方がいいかな、次に雇ってくれる会社探した方がいいかなって悩んでることがあるんですけども、そういう相談に乗れるっていうことですよ。で、あと最近多いのがその廃業相談ですね。これ廃業相談っていうのは経営者が高齢化っていうか年取っちゃって仕事できないとか、そんな感じですね。それでも廃業しようかな、どうしようかなって、で廃業する場合どういうふうにしていったらいいんだろうなって、 ていう相談です。で、この辞める相談っていうのはご主人っていうか、店主経営者だけじゃなく、その奥さんとか息子さん娘さんからの相談もあります。やっぱり経営者の場合は家族全員の問題になるんですよね。いる。で、あと、一人事業者の経営相談なんかも乗ります。一人で事業やってる人って時々いるんですけど、そういう人って誰に相談していいかわからないっていうことで、そういう一人でやってる人の、会計とか税金とか経営全般の相談に乗れます。もちろん、会計帳簿作成することもできるし、書き方も説明もしますし、もし、会計帳簿できる、自分じゃ作れないっていう人の場合には、私の方で代行することができるんで、売上帳とか、レシートとか、通帳のコピーとかに、内容がわかることを書いてもらえば、決算書まで作れますんで。で、あと、会計帳簿の書き方の指導って、初めて事業をやるような人っていうのは、書き方とか、どんな書類が必要なのかわからないんで、その書き方を説明することもできます。それと、あと、消費税ができないと、消費税を理解しないと、今、事業できないし、事務員をすることもできないんで、消費税の基礎講座って書いてあるんですけども、消費税の基本的なことを、説明することもできますって。で、ただ、1日に1時間、2時間やっただけじゃ全然覚えられないんで、やっぱりきちんと、知りたければ、きちんと理解したければ、かなり時間かかっちゃいます。一回で覚えられるかどうかわかんないですけども、自分の知りたいところだけでも、説明することができますし、例えば、課税、非課税、対象外ってどんなのとか、あと、どういう場合に納税義務が生じるのって。消費税は、事業者が消費税を納めるんですけど、納税義務がない事業者ってもいるんですよ。基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合には納税義務がないとか、そういうことを聞いたことがあると思うんですけども、そういう納税義務云々とか、課税になるとか、非課税になるとか、免税になるとかっていう、そういうのも知っておく必要があると思います。これから、事務職をやる人などの場合には、消費税知らないと、やっぱりちょっと苦しいですよね。で、そういう説明できますんで。そんな感じです。よろしかったら利用してください。以上です。